おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
未完のファシズムという、これ片山森秀さんでいいのかな、日本の運命という、この持たざる国の運命という、そういう本をたどっておりますが、私はこの石原莞爾統制派陸軍ですな、この人のその計画というのは1970年、昭和44年こそが日米開戦の年に、
45年か1970年だったら、
はい、
はい、
その年に、日本はアメリカと戦争するというね、彼の計画ではなっていたというところが、この全部時間が早まってしまうんですね、
はい、
もう一回整理しておきましょうね、はい、日本陸軍の中には日本は絶対に長期戦は無理だという小畑利四郎という行動派の人がいます。この人は、天皇を守るためには日本は長期戦なんか絶対やっちゃいけないんだっていうことで行動派というグループを起こし、そして彼が残した戦争指導要項は短期戦であれば必勝の信念でとにかく突撃を、軍が神秘的な強さだを持っているという伝説が、レジェンドがあるうちに勝敗を決しようと、
はい、
そしてもう一方の陸軍の一派、石原莞爾という、これはもう、近代戦になることを予想して一発の爆弾でうん十万人を殺すとか、成層圏を自由に飛行する飛行機を作ることが勝利への道だとかっていう、もういやいや未来戦争を全部予言したという、非常にこう明晰な頭脳を持ってた石原莞爾なんてありますけども、この人の理想はソビエトとドイツを真似しようという、1970年に日米戦を開始すればというところが、これが音を立てて崩れていくんですな。でアメリカ相手の戦争開始がなんとうん十年も早い1941年になってしまう、
はい、
行動派と統制派あるんでありますが、陸軍内部で殺し合いが続いておりまして、結局その考え方を主張した人たちが全部追われちゃって、違う人たちが陸軍をその動かし始める、うん、それがまあ東条英機だったりする、
はい、
でこの人たちは何も知りませんもんですから、ある考えで突入しちゃうんですな、1941年に対米戦に、
はい、
もうだからやっぱり石原莞爾が月下のごとく怒ったっていうのは分かるような気がしますよね。ここでまたすごいことでありますけども、なぜこんなことになったのだろうかというのを、この片山さんがさらに、突っ込んで考えていらっしゃいます。これも片山さん独自の考え方なんですけども、なるほどなと思ったんですけど、昭和の失敗は明治憲法にあったんではないかっていう、明治時代に憲法ができた、でその第一条は、大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す、ここから、大日本帝国憲法、明治憲法が始まるんでありますね、
はい、
で明治憲法とは一体何かというと、明治憲法の最大の工夫は天皇以外のところに権力が集中しないように、徹底的に権力の分散がテーマなんであります。ファシズムは絶対できないんです。立法府は任員制、貴族院と衆議院で、上位はなく片方が否決すれば差し戻しなく即廃案。これ任員が揃わない限り決まらないんです。つまり明治憲法ってね、何にも決められない憲法なんですよ、
はい、
内閣総理大臣の権限は実に弱く、枢密院が対等組織で、重要な判断は通すことができないんです、総理大臣でも、うん、さらに帝国陸海軍は法的には政治的介入のできない建前で、全ては天皇が一人三権の頂点にいる構造で、その天皇は鏡として神秘的にそこにいるという存在で、天皇にも実権が与えられてない。つまり、責任者のいない憲法になっちゃってるんですな。だから、なんかこう、何か政治的に強力に推し進めるということが、明治憲法下ではできなかった。明治憲法って面白いのはね、これね、 最初すごくうまくいってるんです。日清日露の頃までは、うん、なぜかというと、この明治憲法を作った人たちが生きてる時、明治憲法って生き生きしてるんですよ。でね、憲法を作った人たちが死んでしまうとね、うん、明治憲法ってね、ものすごく大正と昭和の人を苦しめるんです。この辺、憲法問題を考えるときにすごく重要なポイントだと思いますね。この辺りがね、ちょっとね、三枚おろしちょっと最近深まってきたでしょ。面白くない分だけ深まるんだな。どっちかだよな。両立って皆さん難しいんだぜ。もうカナがね、本当にね、早く終われって祈るような目でじこの続きまた明日のまな板の上で。